こんにちは。パーソナリティを務めますセールスパネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は耳が聞こえないお客様にサービス提供者ができることというテーマでお話しします。今回のお話はビジネスの話をがっつりするっていうよりも、どちらかというと少しビジネスから離れて、日常生活で僕の身に起こったことから考えさせられたことについてお話ししたいなと思います。その日もいつも通り朝起きて、で、身支度をして出社する準備をしていたわけですが、その時に僕の場合だとビジネスもプライベートも全てノーションでメモを管理していて、そのノーションをいつも通り開くと、一番最初のメモのページに英語で Thank you っていうふうに書いているだけのメモがあったんですよね。で、最初このメモを見た時に、なんでこんなメモがあるんだろうってふうに考えたんですけど、あってすぐ思い出したのが、その日の前に起こったことなんですけど、僕マレーシアのペナン島っていうところに住んでいて、で、日本ではなかったですが、マレーシアに来てからほぼ毎日グラブタクシーっていう、この日本でいうとこのウーバーみたいな感じの配車アプリ、配車サービスを使っていて、それであちこち移動しているわけですが、その時に今回もグラブタクシーを使って、で、外に出かけるっていう時にいつも通りグラブタクシーを呼んだわけなんですね。そうすると実際に女性の方が迎えに来てくれて、で、車内に入った時にすぐ分かったんですが、この車内にこの注意書きみたいなとこがあって、そこにこの運転者はろう者、耳が聞こえない方ですみたいな、もしも何か伝えたいことがあったら彼女の肩を叩いてお知らせくださいみたいな感じのことを英語で書いてあって、あ、そうなんだ、この彼女ろう者なんだって時に初めて気づいたんですね。で、この経験っていうのは初めてではなく、結構マレーシアでこのグラブタクシーを使うとすると、月に1回、2月に1回ぐらいはこのろう者の方に当たるっていうぐらい、意外と多いんですよね。なので僕の中でもろう者の方が運転してくれるっていうのは珍しくないので、あ、この人もろう者なんだっていうふうにそんなに抵抗もなく、ただただこの方ろう者なんだって思って、いつも通り後部座席でいろいろと作業をしていたわけなんですね。で、この時に彼女にやっぱり送ってもらった目的地まで連れて行ってもらったからには ありがとうで伝えたいなと思ったんですけど、僕手話がわからないので、手話で伝える方法をパッて見て覚えるっていうよりも、文字で書いた方が早いし確実に伝わるなと思って、当時メモに Thank you っていうふうに書いて、それをタクシーが降りる前に彼女に見せたんですね。そしたらものすごいキラキラの笑顔でグッドマークしながら、なんかどういたしましてみたいなのを言ってるような気がして、それで気持ちよく目的地まで送ってもらって、でもタクシーは降りて、でそこで終了したんですね。で、この時に考えさせられたことっていうのが、僕らって経営者起業家としてお客様に商品サービスを提供しているわけだと思いますし、これから提供していくのかと思いますが、その際にお客様の中には、今回のろう者の女性の方のように、もしかしたら耳が聞こえない方っていうのが一部いるのかなっていうふうに思って、実際自分がお客様を抱えれば抱えるほどその確率って増えるなって思ったんですよ。その時、大体でもいいからろう者の方がどのぐらいいるのかなっていうことを目安にビジネス考えるのも一つ大事だなって思って調べてみました。そうするとこちらのデータによると、身体障害者手帳っていうのを持っている重度の聴覚障害の方っていうのが約30万人いるって言われていて、日常で聞こえにくさを感じる人を含む難聴者の全体が約1400万人前後、それから日本手話 JSL っていうのを母語とするろう者の方が約6万人から13万人 っていうふうにいられていて、まあ、こちらは厚生労働省の方からデータ取ったので、まあでもデータの方でも2016年とあと2024年ってことで、まあ、若干ばらつきがありますが、まあ、ざっくりと1000万人とか、ざっくり1400万人、30万人、13万人、それぐらいの数の方が、母国語を手話としてすでに習得している方とか、聞こえネクストを感じている方ってことで、意外と皆さんが思っているよりもそういったろう者の方っていうのが、日本にも多いですし、もちろん日本だけじゃなく海外にも、たくさんいるのかなというふうに思います。そう考えると、そういった方がやっぱり自分のサービス商品を今後使うかもしれない、もしくは現在進行形で使用していただいているかもしれないって思った時に、果たして自分の提供しているサービスってそういったろう者の方たちにとってフレンドリーなサービスなのかなってことを考えたんですよね。この時にやっぱりろう者の方たちにも平等に自社の商品を届けたり、自社サービスが受けられるようにした方がいいなっていうふうに思って、すごくシンプルですけど、僕らができることとして、できるだけ文字で商品サービスを届けるってことをすべきだなっていうふうに思いました。例えばですが、僕も実際にやっていて、他の方もやっている方多いと思いますが、なんかよく動画とかで商品の説明とかサービスの説明、あとこのアーカイブとか、そういったのも動画でこう販売とか記録残してる方いるかなというふうに思いますが、この動画に字幕ってない場合、ろう者の方からするとこれってただの動画となってしまって、情報が入ってこない。おそらくプレゼンターの方からすると、例えばプレゼントスライドの1枚に、なんか集客を上げるテクニック1、なんか LP を〇〇するとかって書いて、自分でパッて見て、あ、このキーワード見たら何を話すっていうのはプレゼンターの方は分かるかもしれないし、早いかもしれないですが、ろう者の方からするとこのキーワードに対して何か話しているんだろうなってことしか分からなくて、字幕があって初めて、あ、このキーワードに対して、このテーマに対してこういったことを話しているんだっていうのが字幕を見て初めて分かると思うんですよね。なので最近 AI の、ツールが発展して、こういった文字起こしっていうのはものすごく簡単になってきたと思うんですよね。なので僕らができることとして、こういった動画でサービス説明とか商品紹介っていうをしているのであれば字幕をつける。で、よく広告クリエイティブ、 Facebook で出すクリエイティブも動画とか、と Google の PMAX とかでも動画キャンペーンってあると思いますが、こういった広告出すときに、その短い動画にも字幕をつける、もしくは字幕をつけるっていうのが少し時間がかかってしまって、どうしてもできないって方に関しては、自分が話した、こういった僕もラジオそうですけど、こういった自分が音声とか動画で残した音源が残っていれば、これを AI にお願いしてツールで文字起こししてもらって、でそれを体裁整えて、ブログというかこうウェブサイトに掲載する感じで、文字でもキャッチアップできるようにってことでしていただければなというふうに思います。やっぱり僕らって学習する、こう自分の商品サービスを受け取るときに、文字で好む人と音声で好む人と動画で好む人って3ついるっていうふうに言われていますが、おそらく僕らがやりがちなのが、動画とか、僕で言うとこの音声でお話しするっていうことをしてしまいがちというのも、その方がエンタメ要素があるし、かつすごく距離感が近いってことで、僕らみたいに音声を届ける側っていうのは音声でサクッと話して伝えたい、で動画で言うと、見た方が分かりやすいって方のニーズを叶えるために動画っていう風にやってる方もいると思ってて、文字で残すってことがやっぱりあんまり昔ほどはやられていないのかなって思いますが、やっぱり今回僕もこうやって音声で発信している身からして、こういった文字起こしした情報っていうのを何かしらの違う形、例えば僕で言うとウェブサイトの方に載せていくとか、あとはメルマガとして載せていく、情報発信していくっていう風に、文字でも発信していく必要があるなっていう風に、今回その女性のろう者の方と会って考えさせられました。ですので皆さんもこの放送を聞いて、なんか自分の商品サービス提供してはいるけど、あまりこう字幕とかなかったなとか、なんかよく動画とか音声ばっかりで情報発信してたなっていう、僕みたいな方がいましたら、ぜひ字幕をつけたり、 文字起こしして、他の媒体でも文字で同じ情報がキャッチできるようにしたりってことで、ろう者の方にも平等に商品サービスが手にいただけるようにしていくっていうのも、企業が経営者の仕事の一つなのかなっていうふうに思いましたので、共有させていただきました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。セールスパネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスパネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。